耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。はい、今年も来ましたゴシックの新刊のご紹介、レッドブルーに続いて今回はゴシックピンク。ピンクなんだ、皆さん予想できましたか？まあ、僕はねホワイトとかブラックあたりだと思ってたんですけど、あとポケモン世代のディレクターはねグリーンだと思っていたそうですが、ピンクなんですね。このゴシックシリーズですね、著者の桜和和樹さんにもご協力いただきまして、今回も書き下ろしのドラマをご用意しております。そちらもぜひお楽しみください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、見出立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は角川より出ております桜和和樹著ゴシックピンクという本です。まずは著者のご紹介。桜庭和樹さん、1971年生まれ。2003年に刊行されたゴシックは、アニメ化もされた人気シリーズです。2006年の赤口化けの伝説という作品で第60回日本推理作家協会賞長編及び連作短編集部門受賞しています。そして2007年の私の男という作品で直木賞も受賞。今回紹介する作品は、ゴシックレッド、ゴシックブルーに引き続き、ゴシック新シリーズの最新刊となります。というわけでね、早速、まあ、このドラマを聞かせろという言葉が聞こえてきそうなんですが、まずは、この本のあらすじだけご紹介させてください。今回紹介する、ピンクはですね、時系列的には、前作ゴシックブルーの、直後、高層タワーアポカリプスで起こった事件のすぐ後となっています。事件解決後、カズヤの姉である武者の皇子ルリと合流したビクトリカドブロアと九条カズヤは、移民したばかりで仕事もなく、住居もないので、武者の皇子家に居候として転がり込むことになりました。しかし、まあ、男としてビクトリカを養うために仕事と家探しに勤しむそんなカズヤでしたが、大量の移民が連日押し寄せる影響で移民一斉お断りのような条件などが設けられ、仕事を探すにはなかなかに厳しい状況でした。一方のビクトリカは、退屈退屈といって、まあ、仕事と家探しには我関せずという、まあ、ある意味非常に今まで通りのスタンスを貫いていると、そんな感じで、まあ、ビクトリカ&カズヤの新大陸生活は前途多難なスタートとなったわけです。さあ、二人の新生活一体どうなるのか、また家と仕事は見つかるんでしょうか。では今回もお待ちかね、アニメ版ゴシックのメインキャストである江口拓也さんと結城葵さんをお迎えしてのドラマをご用意しております。そして脚本は桜庭和樹先生の書き下ろし。新刊ラジオ用の特別版ドラマ、ぜひお聞き逃しなく。こちらの音声をどうぞ。
カオスのかけらを再構成しよう。この新世界アメリカ合衆国の裏には恐るべき虚無の川がたくさん流れている。私の名はビクトリカドブロア。旧世界の山奥に隠れ住む毛皮を着た哲学者、高貴なる灰色狼の子孫。この私がきらびやかなる新しき世界の虚無の川に。
おはよう、ビクトリカ。いい天気だな。昨日着いたばかりのニューヨークだけど、朝からこんなに天気がいいと、ああいいとこだなーって。
はい、よ
っ。足を踏まれた。何も悪いことしてないのに。
貴様、張り切りすぎだぞ、土手かぼちゃ。
ああ、張り切りすぎててごめんね。って、なんで僕が謝るんだよ。それよりビクトリカ、ルリがね、お国から持ってきてくれたピンクの可愛い浴衣があるよ。きっとビクトリカさんに似合いますよって。着てごらんよ。
うん、浴衣か。
前にも着たことがあったね、ビクトリカ。寝てる間に帯がほどけて君風邪をひいちゃったけど。
うむ、おいし。
1930年代初頭、ビクトリカと僕は遥かな海を渡り、新大陸にやってきた。ついて早々、超高層タワー、アポカリプスで起こった爆破事件に巻き込まれたものの、無事に解決。ニューヨークに移住していた僕の姉、武者の皇子ルリとも再会。お家にお邪魔することになった。そして翌朝、 天気も良くて、気持ちのいい風が吹いてて、二人の門出にはぴったりの。
で、あわ
ぁ。退屈だ。退屈である。
ああ、ルリ避けて。六将君も。熱々の鍋を持ってる料理夫さんも。危ない。
退屈だ。死ぬです。
死なないよ。あと、人のお家の床をそんなに自由自在に転がっちゃいけません。ちょっとビクトリコ、
夢は玄関先の番犬だと昨日熱く語ったばかりではあるが、番犬とはこんなにも暇なものだったか。おいくじょう、充実なる平凡なる善良なる常識というぬるま湯に堕落しきった私の間抜け極まりないちっちゃなちっちゃなちっちゃな従者よ。
呼んだ
灰色狼が謎をご所望だ。
ん、
持ってこい、今すぐ持ってこい。
あのね、ビクトリカしっかりして、ゴロゴロ転がるのもやめて、よーく聞いてよ。
いやだ。
聞きなさい。退屈しのぎの謎どころかね、君のための書物、君のためのドレス、君のためのお菓子を買うグリーンがないんだ。これは有識問題。
グリーン？
新大陸ではね、お金のことをグリーンって言うんだって。1ドル紙幣の裏が緑色だからそう呼ばれるようになった。
そんな豆知識はどうでもいい。
さあ、とにかくね、謎よりも先にいろいろ当座の必要なものがですね。ってすごいスピードで床を転がってないで聞いてよ。ああ、六将君がビクトリカに惹かれる。ああ、ビクトリカ、六将君、大丈夫？
ビクトリカと僕は新しい住処、ニューヨークの街を散歩することにした。ところがいきなりマフィアの銃撃戦に巻き込まれちゃって。
危ない、ビクトリカ、こっちに。あれ、ビクトリカ、どこに行ったの？ビクトリカ！
ここはどこだ？暗い穴に落ちていく。ここは、
ビクトリカ！さっきまでここにいたのに、誰がビクトリカを？どうして？
ここは過去か。昔私が閉じ込められていたブロア城の塔のような、ソビュール王国の首都ソブレムの巨大監獄のような、ここはどこなのだ？誰だ？
ビクトリカ！ビクトリカ！ビクトリカ！
苦情、怖い、過去が、旧世界の罪亡霊が私を追ってくるのだ。
ビクトリカを探さなきゃ。僕のビクトリカを。
ニューヨークの街角で突然はぐれてしまった二人。僕はビクトリカを探して、
ビクトリカ、
街中を走り回るうちに、
ビクトリカ、
新聞社がひしめくビジネス街ニュースペーパーローにたどり着いた。
ビクトリカ？
そしてひょんなことからデイリーロードという新聞社で見習い記者として働くことになっちゃって。
く、
一方ビクトリカは、
くじょう、
不思議な人々が住む東欧系の下町、イーストビレッジにあるカルーセルといういわくある建物の一部屋を借りることになった。前日に知り合ったコミック作家ボンビアンさんとの約束で、
クジョ
ー、新聞社にブルックリン橋、ニューヨーク市警、街中を走り回ってようやく再会したビクトリカと僕は、なぜかカルーセルの一部屋で
ビクトリカが何かのお店を開店するという相談をし始めた。どうしてかっていうとね。ここがカルーセル。ビクトリカ、実に不思議な建物だね。
うむ、不気味だ。奇奇怪怪だ。
古い建物のあちこちに南国の木々がわさわさと茂ってて、大きな真っ赤な花が咲いてて、それにくちばしの赤い鳥やワニみたいな顔をした亀や、人間みたいに二足歩行するアリクイや、おかしな動物もたくさん住んでる。家主のボンビアンさんはこう言ってたんだよね。最上階の角部屋を貸してあげるけど、ここは住居じゃないからお店か会社をやってって。
そうなのだよ君。
それにしてもどこかを思い出すな。大きなシュロの葉、吹き抜け天井からの日差し、最上階までくるくる続く螺旋階段、懐かしいような、思い出すだけでももがだるーくなるような。
ここかね。ん、転がりがいのある床である。
君の不動産の選び方にはちょっと問題がある気がする。
ないない。
そこにやってきたのはなんとボクシングの全米チャンピオン。なんでも2度目のグレートウォーの最中、旧大陸の大きな橋の上で起こった凄惨なる殺人事件、その犯人だって当時の仲間からずーっと疑われてる。ぜひとも真犯人を探してくれってお願いされちゃった。って、でもどうして？カルーセルにやってきて初対面の僕たちにそんなことを頼むなんて。
ん？ふむふむ、わかったぞ九条。このカルーセルの最上階の角部屋には昔セプテンバー探偵社という会社があったのだ。凄腕の検事たちが始めた探偵社だったらしい。
へえ。
その評判を聞いてボクシング全米チャンピオンのウィリアム・トレイトン氏もやってきたというわけだ。しかし残念ながら今ここにあるのは。
そうか、まだ何のお店も始めてない、たった今この部屋にやってきたばかりの僕たち。
灰色狼の末裔が始めたグレイウルフ探偵社。
そう、グレイウルフ探偵社は？何？
誇り高き灰色狼の末裔がとうとう始めた敏腕で凄腕のめちゃかっこいい、その名もグレイウルフ探偵社。
ちょっとお待ちくださいよ。ビクトリカ、ここに座って。シートダウン、グレイウルフ。この物件の管理人であるスパーキーさんという変な人からよく話を聞いてきた。
変な人なのかね。
それは今どうでもいい。
そうか、それも気になるがな。
すごく変な管理人さんによると、ここには確かに凄腕の検事たちの作った探偵社があったそうだ。ニューヨークでは物騒な事件も多いし、警察は頼りにならないしで繁盛していたって。
おう。
でもね、最後は。
ほうほう。
イタリアンマフィアに撃たれて、全員蜂の巣にされて死んじゃったんだって。それだけじゃない。その後に入居した人も真似をして探偵社を始めたけど、チャイニーズマフィアを怒らせて青龍島でグサ
ー。おやおや。
彼らの前にいた人たちも探偵社をやってたって。でもアイリッシュギャングの恨みを買って、この天井から吊るされ、ブラブラ、ブラブラ、ブラブラだな。
でも退屈なのだ。
危ないから探偵社はやめよう。
でも退屈なのだ。
ビクトリカ、人の話を。君ちょっとは。
た。
た。
退屈なのだ。
ビクトリカ。
退屈だ。
よっ。退屈って、退屈って、でも退屈ってことはだよ、危険なるこの街では安全だと思うよ僕はね。
このエボエボのアマガエル。
え、カエル？
しおれかけの白菜。 しょっぱいお漬物、ネズミにかじられた鏡餅。
とにかくダメ、ダメダメ、探偵者なんてダメ。
退屈で死んだら仏壇にマカロンを備えてくれたまえ。墓標には退屈に死すと書いてくれ。
ちょ、ビクトリカ？え？退屈で死んだの？そんなシーンあるの？まあ死んだふりはやめてよ。ビクトリカ
ビクトリカを心配する僕は探偵者の回転に大反対したものの、チャンピオンのウィリアム・トレイトン氏の話を聞くうち、彼を助けてあげたくなってきちゃったんだ。だってグレート・ウォーの時は僕もビクトリカもいろんなことがあったからね。結局ビクトリカと僕はその夜ボクシングの試合会場に探偵として出向き調査をすることになった。例の事件の関係者も集まってくるって言うから。試合会場はなんとブルックリン橋の上。この小さなマンハッタン島と広大な北米大陸をつなぐ有名な大きくて立派な橋なんだ。凄惨な殺人事件が起こった過去の旧大陸の古い橋と、関係者が再び集結した新大陸の新しいブルックリン橋、二つの橋の上でビクトリカの推理とボクシング関係者やマフィアの争い事が同時に幕を開けようとしていた。ビクトリカを守らなきゃ。推理している間のビクトリカを僕が。
今宵再びカオスのかけらを再構成しよう。
ビクトリカ、
新しき世界にも悲しみと憎しみと誤認、きらびやかでグロテスクで闇の輝きに満ち満ちた謎が渦巻いている。
ビクトリカ、
私はこの新しき世界を流れる虚無の川に知恵の橋を架けようではないか。
ビクトリ、
今宵知恵の橋にて謎と憎悪と愛と疑念と美と暗黒の、
ビクトリカ、
カーニバルが始まる。グレイウルフ探偵社、本日開店。
我々に解けない謎はありません。
では書籍情報です。ゴシックピンク、桜庭和樹著、角川より税別1100円で発売中です。はい、といったところで新刊ラジオ、今回もお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。ね、このゴシックの新シリーズ、レッド、ブルー、ピンクという順番で発刊されているんですけれども、時系列的にはですね、ブルーとピンクが今回つながりまして、レッドはこの後のお話なんですよ。ですから次回作はこのままレッドにつながるのか、それともまた別の色のね新刊が入るのか、ちょっと気になるところはありますね。で、今回の新刊ラジオのエンディングなんですが、なんと今回はですね、ドラマの主演声優のお二人、江口拓也さんと結城葵さんがエンディングのトークもしてくれましたので、この後はもうお任せしてしまおうと思います。ではこちらの音声をどうぞ。
新刊ラジオをお聞きの皆さん、おはこんばんにちは。
あ、おはこんばんにちは。
はい、ビクトリカドブラー役の結城葵です。
あ、九条和也役の江口拓也です。
何ですかそのあは。
いや別に特に理由はないですけれども。
何ですかそのあは。
まあね、
はい、
たった今収録が無事に終了いたしましたね、はい、
終わりましたね。
お疲れ様でございました。
お疲れ様です。いや嬉しいことに1年に1度はね。
そうなんですよ。
こうして
やっぱりレッド、ブルーと来て、今回ピンクですか。
はい、
もう1年に1回の楽しみなんですね。
ぶっちゃけピンクどう思いました。
え、
ピンクって聞いてどう思いました。
ドヤ顔ですよ僕。
え、
赤と青を混ぜたらピンクになるな。
え？どんな色彩感覚？
え？あれ違ったっけ？
赤と青を混ぜたら紫でしょ？
あれ？ピンクってどうやって作るんだっけ？
ピンクはね、
白？
赤と白。
俺、すげえ間違いしてた。
え？どうしたの？
あ、そっか、ピンクって赤と白か。
え、どうしたんですか、どうしたんですか。
苦情。
君の脳は本当にドテカボチャになったんじゃないのか。大丈夫かね。
いや、なんかこれ前々から青の時から思ってたんですよ、僕
思ってた、
ドヤ顔で。
なるほど。
俺も赤と青は合成するでしょ。
誰なの、
思ってた。
そっか、
そうだよ、
道理でなんか変だなって。
あ、違和感は感じてた。
そう、まあ、薄薄。
確かに私もエレベーターって言おうとしてずっとエスカレーターって言ってる時あるから、はい、まあ気持ちは分からないでもない。うん、そうだよね、アジサイって言おうとして朝顔って言う時あるから、まあ、分からないでもない。
やめてー、フォローしないで。
分からないでもないですけど、ね、
フォローしないで。
私はね、ピンクって聞いてね、エロいのかなって思いました。
ちょっと待ってください。やめてください。
エロいのかなと思います。
こういうなんかエロエロ成分はゴシックにはございませんよ。
しかもね、冒頭読んだ時びっくりしたんです。
え、あ、例の
例の、
はい、
あれにびっくりして、はい、って思ったんですけど、
もしやピンクとは、
ピンクとはって思ったんですけど、あの、全然違いました。
やめてください、勘違いはやめてください。
完全に勘違いです、はい、あのゴシックはそういう作品ではございません。はい、私が汚れていました、ね。
とはいえね、やっぱりね、あの1年に1回ね、九条くんをね演じるとね、
どう、
やっぱりね、うん、いいなって思います。
いい、
そう、どう、やっぱり純粋無垢であるっていうキャラクターっていうのが演じていてね、うん、心が洗われるなって思います。
そうですね、なんか大人になってもあんなに純粋な子はなかなかいないなと。
そう、かわいい、やっぱり九条とね、ビクトリカのね、2人のやりとりってね、かわいい、
ずっと初恋、ずっと青春みたいなね。
そう、
なんかそういう感じしますね。
そうなんですよ、うん、そこがやっぱりね、一年に一度の僕の楽しみですね。
うん、そうですね、うん、なんかでも掛け合いがどんどん、なんか、まあ、ずっと夫婦漫才みたいな感じだったのが、今回ね、だいぶ私、はい、あの飼い主と犬みたいな、しかも犬がビクトリカね。
あ、はいはいはい、
これはずいぶん変わった話だと思うんですよ。まあね、彼女灰色狼のお祭りということで、
あ、確かに、
そう、まあちょっと犬化もするし、まあ猫化する時もあるんですけど、うんうん、
確かに
性格は猫っぽい。
なんかね、動物化が激しいですよね、ビクトリカさん、ね、
威嚇とかしてます。
威嚇とかしてシャーッ。あとゴロゴロするし、危ない、危ないですよ。
なんか威嚇もシャーってやるか、うん、ガルルってやるかで、ね、
はいはい、
ちょっと迷いました。
ブルブルっていう時にブルルって、なんか結構
そう、
結
構、
ね、なって思
う。本編のそのね、
うん、
あのゴシックピンク、今回、あの、私3分の2くらい読ませていただいた、読ませていただいてる段階でも撮ってるんですけど、間に合わなくても、
はい、
読むのが遅くて、
はい、
でだけど、なんか中でもね、結構その描写がどんどん、
うん、
動物化していると思いました。すごく可愛くて、
はいはいはい、
でもなんか懐かしかったです、アニメ始めた時に一生懸命、
ね、
読んで、そうだ、楽しかったなと思いましたね。
うん、やっぱりね、あの初期の頃の人形のような、うん、
みたいな、
ええ、
割とね、でも全然知らない人と喋るときは人形化するんですよ、うん、
あ、はいはいはい、はい、やっぱりね、あの距離感をね、
そう、距離感、綺麗な顔、すごいすごいコミショなんで、
うん、とはいえね、
うん、
やっぱり九条と関わってくるときのそのね、
うん、
なんか感情を全部出してくれる感じがね、
う
ん、やっぱ九条として演じててもね、嬉しいですよ。
あー、ド M ですね。
え、結構僕ね、うん、九条いいなって思う。
いや、九条いい、うん、九条はもういい子ですよね、
うん、そうで、やっぱりなんか分かっちゃうの、ビクトリカのなんかそういうことも含めて、
うんうん、
全部許容できるっていうことがなんとなく自分も分かっちゃう。
九条はね、うん、あの小言も多いけど器も広いですからね、
うんうん、
それがやっぱ彼のかっこいいところですよね。
そうですね、
まあ、よりね、新大陸に来た2人での関係性もね、楽しんでいただけたらいいなと思うんですけれども。
そうですね、
うん、
はい、ということで、そろそろお時間ですか。
はい、
なるほど、では引き続きね、新刊ラジオの方、
はい、
お聞きいただきたいなと思いますし、
ます、
やはり我々も毎年の楽しみにしておるものですから、
うん、そうですよ、
次にも期待ですよ、
期待ですよ、
ね、本日発売ですけれども、
はい、
はい、
ぜひぜひ本日お手に取っていただければいいなと思います。
うん、
では新刊ラジオ、またお聞きください。お相手はビクトリカドブロワ役、ゆうきあおいと、
九条和也役の江口拓也でした。
今回の配信は角川の提供でお送りしました。